敦子の今さら聞けないここだけの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。改めましてこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。敦子先生、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。前回は飲食店のお話をさせていただきました、
はい、
数字で表すとどれだけ難しいかということは理解できましたでしょうか。
はい、非常に金額が高いということ、そしてまた始める前に準備が必要ということの難しさがよく分かりました。
はい、そうですね。
今回はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
はい、それでは飲食店を離れて商品の販売業についてお話をしたいと思います。
はい、販売業と言いましても非常にいろいろな分野がありますが。
そうですね、店舗を構えて売るケースっていうのは、まあ、前回の飲食店でも若干イメージつかめると思うので、今回は通販、特にネット販売についてですね、
はい、
こちらお話していきたいと思います。
あ、はい、わかりました。ホームページを作って商品を売るということですが、何かポイントとなることがあるのでしょうか。
そうですね、ホームページを作ると実際の店舗を構えるよりも確かにコストは安いです。
あ、なるほど。お店の家賃代とかそういうものがあまり抑えられるというような感じで。
はい、ただホームページを作れば自然と売れると思っている会社さんって今でもあるんですけども、
はい、
それはもうとんでもない誤りですね。
そうなんですか。
はい、
なんかお店出したらお客さん来てくれそうな感じしますけど。
いやいやいやいやいや。
そこはなかなか世の中厳しいですね。
そうですね、はい、店舗型だと立地である程度決まるって話したじゃないですか。
はい、
でホームページ、まあ、ネット通販ですよねっていうのは、何でしょうね、能動的にこう立地を作っていくっていうんですかね。
あ、確かに自分が欲しいものは探して買いに行きますね。
そうですよね、
はい、
しかも今って物は溢れてるじゃないですか。
何でもある感じがしますね。
はい、なので何でもありますじゃやはり難しいんですよね。
なるほど。でもその中で、まあ、何でもありますって売るわけではなくて、じゃあ何がそのお客様を導くのに大切なものになっていくんでしょうか。
まあ、いくつか特徴はあるんですけれども、
はい、
まず価格ですよね。
価格、
はい、驚くほど安いです。
あ、そうですね、
はい、
検索すれば一覧になって出てしまうので、確かに比較がしやすい分、どのお店が安いか1円単位で競ってる感じはします。
そうですよね、
はい、
で、まあ、まだまだ怪しいっていう風なイメージ持たれる方も多いんですよね。
あ、そうですね、相手が見えない分ちょっと買う側としては怖いですね。
そうですね、はい、なのでいかに信頼されるか。
なるほど。あ、その辺は普通のお店とあまり変わらない気がしますが。
そうですね、なので店舗型と全く同じなんですよね、このあたりの考え方は。
あ、ですとお客様に接する部分は、まあ、ある程度アナログな感じで、
はい、
メールのやり取りですとか、あとその問い合わせの対応は機械的にやってしまうと、やっぱりそこは印象が悪くなって信用がなかなかつかないと。
そうですね、しかもお客様の声っていうのがあるじゃないですか、
はい、
お客様がいい感想をこうどんどん入れてくださるといいんですけどね、はい、一回ちょっと印象が悪いとなると、もうこのお店対応が悪かったですなんて書かれたら大変なことになっちゃいますよね。
そうですね、あまり見かけませんけれども、確かにそういうコメントがついたら、お客様の立場として考えたら、そのお店で買うのは安くてもやめようかなって思ってしまいますね。
そうですよね、
はい、ではその他にも何かポイントとなる点はあるのでしょうか。
はい、先ほどもお話で言いましたけれども、
はい、
何かが欲しくて探すんですよ、大体皆さん、
はい、
ね、能動的なっていう話しましたよね、
はい、
なのでその実際に見つけてもらう、お店を見つけてもらうための動き、動線って言いますけれども、
はい、
これをどうやって作るか。
確かにネットですとお店を出しました、ところがそのネットの海の中に紛れてしまって、自分のお店がお客様にアピールできないですよね。
そうですね、
はい、そうなった時にお客様に自分のお店にたどり着いてもらえるように、こう何か仕掛けをしていくと、はい、
そうですね、
はい、それが動線ということですけども、はい、
そうですね、
はい、その動線というのはどのような手法がありますでしょうか。
もちろんここでも大事なことなんですけども、誰に何を もう何度も何度も言ってますけれども、
はい、
そのお客様に対して何を売るかを意識しながら、はい、じゃあそのお客様がどうやって探すか。
なるほど、お客様目線に立って、
はい、
自分がお客様だったら、まあ、例えば検索でどんな言葉を入れるかなとか、
はい、
そういうところであのお店の動線を作っていくと、
はい、
そうなりますとあの広告を出すのが一番楽そうな気がしますけれども。
そうですね、なのでその広告費をどこにどれだけかけるかという話になりますよね。
あ、はい、その広告費っていうのは、まあ、確かに普通の店舗型の販売業とは一つ違う気がしますね。
そうですね、あのネット独特 の, あの広告っていろいろありますからね。
あ、そうですね、あの G がつく会社ですとか、
あ、 Y がつく会社ですとか
はい、はい、そういうところの広告を使ってこ う, うまくお店にお客さんを引き込むというか、はい、
そうですね、
はい、まあ、それを例えばじゃ あ, まあ100万広告費バーンかけましたっていうことをやってお客さんがバーンと来ましたってなってもそれが売れるかどうかっていうのはわからない。
まあそうですよね、
思いますが、
それは別問題ですよね。
はい、そうですね、来てもらった後売れるかどうかはさらにまた別の何かが。
そうですね、
はい、
せっかく来てもらったのに、あ、私の欲しいものなかったわってすぐ移動できちゃうわけですよ。
ああ、そういう怖さがありますね。
はい、
確かにあのなんか滞在時間のようなものが表示されたりしますが。
あ、そうですね、
はい、その辺のなんて言うんですかね、お客様としていらっしゃってお店の中にこういっぱいいてもらうためにはじゃあどうしようって考えていくと、
はい、
ネット通販の場合ですと、まあ、一体どういうものが大切になってくるんでしょうか。
そうですね、まあいろいろありますけど、にぎわってる感じ、
お客様がこうワイワイと来てたりですとか、
はいはい、
あと商品ラインナップがコロコロ変わって。
そうですね、品揃えも大切ですよね。
はい、やはり品揃えが少ないとネット通販なんかは不利になってしまうんでしょうかね。
そうですね、まあ今見ていただければ分かるんですけども、どこの店舗さんもたくさんの品揃え揃えてるんですよ。
はい、
要はまあ同じライバルですから、3つ4つしかなかったらあって思いません？
そうですね、なんか終わっちゃったっていう感じは。
そうですよね、
確かに通信販売でついで買いのようにこう他に何があるかなって見るのは楽しいですね。
はい、はい、その楽しい感じですよね。
なるほど、はい、ワクワク感もやはり大切ということ、
はい、そうですね。
あ、ここはちょっと普通のお店さんのような感じのところでもあると、
はい、そうですね、
はい、まあ、通信販売の場合は店舗を借りる場合と違ってちょっとこう固定費が随分抑えられるという話ですけれども、他にもあの何かこうおすすめメリットというものがあるんでしょうか。
そうですね、特徴的なのは数字で測りやすいんですよ、何事も。
なるほど、はい、何か例を挙げていただきますと、例えばアクセス解析のようなもの。
あ、そうですね、まさに、まあ、リサーチがしやすいということですよね。お客様が何人いらして、そのいらした中の皆さんがどのぐらい滞在したか、
はい、
でその中でどのぐらいの人が買ったか、
はい、
で数字で全部測れるので。
あー、なるほど、
はい、
そうなるとあの次の手が仕掛けやすい。
そうですね、
数字の効用がこう享受できるという。
そうですね、
はい
はい、だから例えば逆にいまいち売れて来てるのに売れてないっていうケースあるじゃないですか。
ありますね、はい、
なんでだろうって言った時に、じゃあちょっとここを一回直して、でまた様子を見て、で数字見て、あまり変化がなかったら、あ、ここじゃないんだな、じゃあここちょっと変えてみようっていう改良ができる、トライアンドエラーなんて言い方しますけど。
あ、なるほど、ですと前回やった飲食店とは全く逆の。
そうですね、
あ、こう身動きが取りやすい業態ではあるわけですね、はい、
そうですね、
あ、なるほどです。ではあの例えば売上の中で卸して買ったり、まあ、あとはメーカーさんから仕入れたりする場合に、まあ、大体粗利益ってどのぐらいで考えたらよろしいんでしょうか。
そうですね、何を売っているかによってばらつきがあるんですけども、
はい、
やはり目標としては 50%
半分ということで、
はいはい、そうですね、売上の規模が小さいじゃないですか。
あ、そうですよね、そうなるとやはり 50% といっても1000万と1億では違うということですね。
はい、はい、そういうことです。
あ、はい、
で、あとは広告の予算をどれだけ取れるか。
なるほど、やはり広告費を削ってしまったら、
はい、
お客様は
来ないです。
あ、そうですよね、はい、看板外したら、
はい
はい、
あのそこお金がないから削るところじゃないので。
あ、わかりました、はい、そこは気をつけたいと思います。
そうですね、
はい、あと他にも何かあのネット販売で進める場合に気をつけなければいけないことっていうのはありますか？
はい、これネット販売だけじゃないんですけれども、販売業に関しては在庫管理、これが大切です。
在庫ですか？
はい、
売れ残ったものっていう感じはしますが、まあ、
そうですね、
はい、
あの在庫って勝手に増えていくんですよ。
あ、え、勝手に増えていくですか？
そうですね、意識しないと、
はい、あ、意識していないと、
はい、これって商売してる方は分かると思うんですけども、あのせっかくお客様が来てくださったのに物がなかったらどうしようっていう不安感ってものすごくあるんですよね。
確かに売り切れで申し訳ないなって気持ちはありますね、う
んうん、はい、
そうなりますと例えば、まあ、10個仕入れました、
はい、
でなくなりました、また10個仕入れました、なくなりました、あれなんかいっぱい売れるから20個とか、
はい、
そういうのは商品が回転してる感じはしますけれども、はい、
そうですね、
はい、
あのそれをあの感覚的にやるのではなく、きちんと管理してやっていくということですよね。
あの管理していないとどのようなことが起こるんでしょうか？
はい、例えば今の話ですと、まあ、10個仕入れました売れました、
はい、
でまた10個仕入れました売れました、あっという間に売れたとするじゃないですか、
はい、
なんだこれすごい売れるじゃないって言って100個仕入れました、
はい、
でここで決算迎えました、
はい、
さあどうなるでしょう？
あ、まあ在庫が残ってますと、
はい、
でもこの100個分はまだ売れてないですよね、
はい、
利益になってないんじゃないでしょうか？
そうですね、
はい、
しかもお金はもうすでに払ってるんですよ。
在庫というものに化けててお金はない。
お金はない、
はい、
でも売上原価にはならない、売れてないですから、
はい、あ、だと仕入れの、まあ、決算の中には入れられないわけですね、
はい、
そうなるとお金もないし売れてないし売り上げはあるから利益は一応数字では出てるけれども、はい、
さあ税金
払えないですね、
はい、
下手したら、はい、恐ろしいですね、
はい、
はい、あ、そういう罠があ
るわけですよ。
在庫マジックじゃないんですけれども、はい、あ、それであの在庫っていうのはよく減らそう減らそうっていう話を聞くんですけど、
はい、
そういう形になるわけですね、
はい、
なんかホームページ作りました、お店開きました、なんかお客さん来てくださいって、なんかすぐできそうな感じはするんですけれども、やはり実際には厳しいと。
厳しいでしょうね、
はい、
はい、
そうなるとまあ広告費を削らない、
削らない、
在庫管理はする
する
で、結局
ホームページを作れば自然と売れるか、売れませんと、そういうことです。
はい、厳しいお言葉ありがとうございます。それでは今回も佐藤敦子先生ありがとうございました。
ありがとうございました。